ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員だけでなく、無料会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームからぜひ登録をお願いします。リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが。
思わずシェアしたくなる歴史の話。
ということで、まあ、最近ですね、この前、4月からですかね、大正製薬、
はい、
こちらからまあ痩せ薬というか、
はいはい、
内臓脂肪がつきづらくなるという薬の市販薬がですね、
うんうんうん、そうですね、あの新聞の社説でも取り上げられてたニュースだと思いますね。
そうですね、はい、でまあ、4月が終わって、まあ、5月に入ってということで、うん、まあ、生活もね、
はい、
ちょっと落ち着いてきたという皆さんも多いと思うんですけれども、やっぱ改めてですね、
はい、
まあ、健康ということ、まあ年度替わりで、うん、まあ4月年度が変わったから健康診断に行かなきゃいけないという人もね、いると思いますし、
うん、
はい、私も自分の住んでいる市町村からですね、まあ、40歳を超えておりますので、
うん、
ありがたくも健康診断を受けなさいっていう感じ、
はい、
今だったらというか、これ持ってったらタダで受けれるからっていうのがあったので、
はい、
まあ、やっぱり健康診断、みんなの健康のことと、うん、まあ、で健康とやっぱり歴史、いろんなね、はい、病気と歴史というものも過去時代、うん、いろんなものがあるので、今週はその病気と有名人みたいな感じで取り上げていきたいと思いますが、はい、
ぜひぜひ、
まず最初のトピックとしまして、
はい、
糖尿病という病気、
はいはいはい、
これをねちょっと取り上げていきたいんですけれども、うん、糖尿病って、
うん、
まあ、いつぐらいから認知されてるというか、
はい、
どれぐらいからこう、うん、記録上の文献に出てくるかって、
うんうんうん、
なんとなく想像がつくイメージある？
どうかな、なんかわりかしなんか近代以降のなんか病気症状っていうようなイメージだから、20世紀以降とかそんなイメージですかね。
なるほど、
うん、
まあ、まさに、まあ、その糖尿病というもの、はい、これが、まあ、大きく広がっていって、まあ、今ね国民病と日本だと十何人に一人とかね、うん、非常に多い人が、はい、あの糖尿病に悩んでいる、うん、特に2型1型、はい、1型が遺伝だっけ、うん、なんかそっちの方 で、は
い、そうですね、
子供の時から、うん、あのインスリン打ったりとか、
うん、
あの血糖値が急に低くなったりとかする時防ぐために、
はい、
なんかお菓子を食べてたり、はい、とかして、うん、それお菓子を食べてるのなんかずるいとかいうふうに言われちゃったりっていう、
うん、
まあ、そういう偏見を持たれてしまったりとか、糖尿病ってその最近の病気とか贅沢病っていうふうにね、うん、
はい、
思われる方が多かったりするんですけど、うん、その2型の糖尿病っていうね、
はい、
まさにその食生活が乱れて、
うん、
血糖値コントロールが体がもう壊れちゃったっていう状態っていうのは、まさに生活習慣病としての糖尿病なんだけど、うん、
はい、
まあ、1型の糖尿病っていうのは、
うん、
昔の昔からあって、
はい、うん、
記録上
は
紀元前15世紀とかね、
ほう、そんな昔からあるんですね。
昔からエジプトとかインド、うん、中国の要は文字が残っているところで確認できる、
はい、
からもう多分昔の昔からあるわけよ、
うんうんうんうん、
でなぜならさっきも言った通りこの糖尿病って1型2型って2つあるからさ、
うんうん、
1型の方はもう、 こう遺伝的なその体質の問題があるわけなんで、
う
ん、
食生活がどうとか関係なしにっていうことですかね、うん、
だから昔からある、人類多分だから人類が生きてる時から、まあ、ある病気っていうことだよね。なんかこの現代病っていうわけじゃない。ただしもちろん2型の方はね、
うん、
現代病っていうことだと思うんだけど、なので、
はい、
こうこの症状 を、
はい、
を正確に記載したっていうのは、うん、今のトルコのカッパドギアのアレティウスっていう人、この人が紀元30年から90年に、
はい、うん、
水を飲み続けながら痩せていくっていうことで、うんうん、
はい、
ディアベテスっていうギリシャ語で名前を名付けた。これがまあ今の、ね、英語のダイアベティスっていう言葉につながっていくんだけども、はい、うん、このダイアベティスっていう言葉自体は、
うん、
糖尿じゃないの。
おう、どういう意味で使われてるんですか？
ダイヤが、
うん、
確かスルーかな、
はいはい、スルー流すってことですか？
流す、
うんうん、
でベティスがパス流れていく、だからパススルー
は
で何がパススルーするかっていうと、水を飲んでもどんどん水がどんどん だから糖尿病とかの初期症状とかで、うん、要は喉が渇いて水をどんどん、う
ん、どんなに飲んでも渇き続ける、
喉が渇いてる、うん、そうそうそうそう、はい、なんだよね。で日本こちらも紀元前の中国、
はい、
紀元前の中国で消渇、乾きが消える、
うーん、
乾きが消えるって書くんだけど、消える乾きって書いて消渇って書くんだけど、
うん、
なんだろうね、なんか、
まあ、水が飲んでも乾くし消えてってしまってるような感じ
ってことなのかな、
ってことなんですかね、
だけど、まあ、日本ではこの紀元前の中国の遺書の翻訳で、10世紀ぐらいから消渇と、いうふうに言われていると、はい、じゃあこれがなぜ糖尿というふうに言われるようになったかって言ったら、はい、まあ皆さんね、はい、あの由来は有名、皆さんね、尿が甘くなる、要はまあ、おしっこしたら、
はい、
アリがかかってくると糖尿じゃないかしらみたいな、こういう話のイメージで、はい、このギリシャ語ダイアベティスの後にメリタスっていうこの蜜のように甘いっていう意味のメリタスがついて、ダイアベティスメリタスということで、こう
名前の由来の変遷、
名前の由来の源泉になっていた。で日本では1907年に糖尿病に統一されたということになってるんだけれども、
だからまあ糖尿病って名前自体は20世紀以降、今1907年って話でしたけど、
そうね、特に日本語においては、う
ん、でも一方で人類史っていう中で結構長らく付き合ってきた病気でもあるという歴史の長さがあるのがこの糖尿病というわけなんですね。
そうだから、まあ今ね2023年、去年2023年には、はい、糖尿病っていう言い方だとちょっとミスリードさせてしまうし、うん、まあ、その糖尿病っていう言葉で傷ついてしまう、
はいはいはい、
実際僕もね昔、健康診断の時にこう尿に糖が出たことがあって、
はいはい、
マジかよみたいな、糖尿病かよみたいな感じに思っちゃった、まあ、実際それはちょっと体調が悪くてなんか尿に糖が出ちゃっただけで、その後の再検査では出なかったし、まあ、血糖値とかも大丈夫だったんだけど、なんかやっぱりその糖尿病っていう言葉が、ミスリードだよねっていうことで、さっきのダイアベティスの、由来である、まあ、水が流れ出るということで、まずやっぱりそこに立ち返るべきじゃないということで、はい、2023年にですね、ダイアベティスっていうふうに名称変更すべきじゃないかと、いうことを提案がね、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会が、そういう発表をしたということもあるんだけど、ちょっとダイアベティスじゃさ、ちょっと言いづらいし、何の病気っていう、
ちょっとイメージがつきづらいですよね。もちろんその糖尿病ってところから来るイメージを払拭することにはなってるんでしょうけど、なんか次のイメージなんだろうっていうところはハテナかもしれないですね。
もうちょっとね、なんか、まあ、消渇でも俺いい気が、消渇病とかでも
ね、
なんかいい気がするけど、その実態とそぐわないっていうのは、でも、まあ、糖尿病もまさにそうでさ、尿から糖が出ても大丈夫な人もいれば、尿から糖が出てなくても、糖尿病の人もいるわけだから、なんかそういう意味ではやっぱ言葉ってのは難しいなと。
そうですね、まあね、言葉、名前の付けることの難しさっていうのは今の話ですごくよく分かったんですけど、なんかあれですか、歴史上の有名な人物で誰かこの糖尿病にかかって苦しんでた方、はい、誰かいたりするんですか？
それは今まさにですね、
はい、
あの光る君へに出ている、
はいはい、うん、
光る君へといったら、まあ、主役級といったら誰と誰とかってイメージが、いや、まあ、
もう紫式部と藤原の道長じゃないですか。
その藤原の道長がですね、
ほう、
こう糖尿病だったんじゃないか。
そうなんですね。
え、ちなみに我が国の確かな、はい、うん、我が日本のですね、はい、確かな糖尿病第一号という認定を藤原道長が受けております、
はいはい、お、それをなんか示す、え、なんか証拠というか記述みたいなものがあるってことなんですか？
まずですね、はい、まず糖尿病っていうのは生活習慣病でございますね。じゃあ、道長さんの生活習慣どうだったと思いますか？
え、道長だって時の権力者ですよね。
そりゃそうだ、僕らも知ってるね、時代を超えた権力者だ、ね、
うん、いやだ、そりゃもうね、そんな道長にみんな寄ってたかって、道長さん今日 行きましょう飲みにみたいな感じで、
飯
すんごい美食用意しましたんで、今度はうちにやってきてください、うちにお招きさせてくださいとか、お持ちいたしますのでみたいな、なんかそんなこんなしてたら、あれですか、日中結構夜の疲れで、なんか朝も寝る起きの遅くってとか、でまあ午後出勤みたいな感じでとか、で夜はまたね連日連夜みたいな、なんかそんなパリッピな感じの生活でどうなんですか、なんかちょっと体型とかもちょっと運動不足
で、あるさ、うん、あの絵あるじゃん、有名な、なんかあの軒先でさ、なんか、うん、なんか見てる、はいはい、あれやっぱ結構大きいよね体。
そうですね、うん、
体大きいから、まあ、
洋服が大きいだけじゃないような雰囲気は、
ような雰囲気感はあるよねとかあるので、まあ、やっぱりその今ソッシーが言ってくれたような食生活の乱れ、
うん、
そして、
はい、
運動不足、牛車に乗ってね、のろりのろりと、
う
ん、まあ運動してないし、なんか
自分で
歩かなそう
ですよね。
記録によるとそんなに蹴鞠とかもね好きそうじゃないみたいな感じだし、はいはい、で、はい、さらにやっぱり権力者にトップに立ってるけれども、もともと四男っていう位置づけだし、
はい、
やっぱりこう権力闘争に打ち勝っていくっていう、はい、ストレス、ストレス社会、はいはい、だから現代人と結構似てる食生活というか生活習慣なわけ、
うんうんうん、
ストレスにさらされ、
うん、
食事もね、まあ、現代人よりはちょっと動物性脂質とかがね足りないかもしれないけれども、うん、まあ豊かな食事、
うんうんうん、
そして運動不足、
うん、
まあこれで
三本拍子みたいな、うん、
まあ、こうなるとやっぱり発症する、う
ん、はい、
こう環境要因は整ってしまっており、
ね、うん、
まあ、かつ彼の残している御堂関白記とかね、そういう日記とかを見ると、
はい、うん、はい、
日記の記事とか見ると、これは確実に糖尿病だなと、
は
い、
うん、
ダイアベティスだなっていうふ
う
にね、
うんうん、
なっていると。
そうだったんですね、知らなかった。もうなんか時の権力者でもう何でも手に入れてしまったみたいな、そんなイメージありますけど、こういう苦しみを持ってたんですね。
そう、うん、なので、1994年、急に現代になりますけれども、第15回国際糖尿病会議が神戸で開催された時にはですね、インスリン血症とともに、
はい、
と藤原の道長が、
はい、
モデルと言われている光源氏の源氏物語絵巻の画像が採用されて切手にもらっていると
記念切手にまでなってしまってたんですね。記念切手
にだから僕らの知らない藤原の道長のね、うん、こう活用のされ方という、
いや道長とインスリン結晶が合わせて記念切手にまでなってたんですね。
現代ね、そう
現代。いやでも僕それ聞いてちょっと皮肉だなってちょっと思っちゃってまして、うんうん、でこれインスリン結晶のインスリンってあれですよね、その血糖値を下げる意味で糖尿病においてはとても大事ななんか薬の
そうですね、
ものだと思うんですけど、
成分というか結晶なんていう、うん、はい、うん、そうだよ ね、
はい、でも道長の時代にインスリンなんて存在誰も知らなかったわけですから、道長にインスリンがあればもっと楽な生活が道長もできたんじゃないかななんて思う と、
ね、
うん、
もっとね長生きができたかもというふうに、確かに
確かに、うん、
で
思いますけ
どね。彼最終的には背中の皮膚感染症から起こったね敗血症で亡くなっているということなので、はいはい、まさに糖尿病の合併症で、
うんうん、まあ、免疫が
糖尿病が
ね、
そう、うんうん、進行してしまってっていうところだし、はいはい、この世は我が家と思う望月のかけたることもなしと思えばっていう時には、
うんうんうん、
これ、はい、この歌を読んだ時にはね、
はい、
もう側近に近づいてもお前の顔よく見えねえよって告白するぐらい、
はい、
もう視力も低下しているということで、糖尿病の合併症、
うんうん
うん、まさに糖尿病自体は、はい、その症状自体が怖いというよりかは、うんうん、そこから合併してねいろんなところが悪くなっていってしまうっていうこと、うんうん、はい、まさにこれを絵に描いたような記録が残ってしまっているというのが藤原の道長ということでございますが、う
んうん、はい、
まあ、だから藤原の道長ってのは当然平安時代の人だから現代医術とかね、うん、医学とかそういったことを知らない状態で、今ソシが言ってくれたようにインスリンの存在もわからない、そういった状況状態だったわけですが、
うん、
まあ、近現代になりまして、はい、もう一人、うん、明治天皇、
お、あ、はいはいはい、
この人もですね糖尿病で亡くなったというふうに見られていて、まあ、どうしてもですね、医者嫌というところもあって、まあ、糖尿病性の 腎臓が傷んでしまって、うん、尿毒症で60歳で崩御ということなので、うん、やっぱりこう病気というものの怖さというものと、うんまあ、生活習慣ね、
はい、
明治天皇はお酒が大変お好きだったので、
うんうん、
やっぱりそういうところも生活習慣もしっかりとね見直しをしていくべきだなというのを改めて実感させていただきました、
はい、いやまあ今回のねエピソード聞いてこの糖尿病ダイアベティスっていうのは人類史上本当に長い付き合いのある病気なんだなっていうのを改めて知ったんですけど、一個ふと思ったのがさっきの道長のところで紹介のあった有名な歌があるじゃないですか、うんうんうんうん、あの歌の中にある望月って満月のことですよね。
そうだね、
うん、だからまあその道長の権力がもう時の人って感じでめちゃくちゃ絶大であるっていうのを象徴するかのようなもう光り輝く満月っていうイメージのあの歌の中の望月を道長は視力低下で見えてなかったってことなのかもしれないですよね、
う
ん、
そうそうそう、だから、うん、京都先端科学大学の教授の山本純子さんとお読みすればいいのかな、はい、この人はねまさにそういう解釈、うん、いや見えてなかったんちゃうって、うんうん、ただ単にっていうようなね、そういう解釈を、ね、こう出していたりとか、
うん
まあ、やっぱりそう、
うん、
なんかいろんなその僕らが、うん、やっぱ歌ってさ、
うん、
どういう気持ちどういうものを込めてるかっていうのは本人に解説してもらわなきゃ分からない部分もあるんだけど、
そうですね、うん、
やっぱりその人が抱えているいろんな悩み、その悩みの中に健康っていうのは必ずあるからね、はいまあ、そこの部分も含めて解釈を深めていく、はいまあ、病気と道長の関係なんかっていうのもね話今日しましたけれども、はい、ぜひ、次回、金曜日もですね、病気の話、病気の話ってのもなんかだったけども、
はい、
次回はね、痛風を取り上げますので、
うん、はい、
ぜひ皆さんまた金曜日を聞いていただければと思います。
はい、
ここまでお相手は私リートンと
ソッシュでした。バイバイ。
ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ。会員限定コンテンツをお聞きいただけます。
また無料会員だけでなく月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームからぜひ登録をお願いします。
サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですのでご安心ください。
たくさんの方からの登録をお待ちしています。